新幹線の開業を2年後に控えた昭和37年、1962年。当時の国鉄の技術者は、早くも次の超高速鉄道の開発に着手していた。試行錯誤の続く中、超電導磁石を用いて車体を浮上させる方式がアメリカからもたらされる。ただし、世界で唯一実用化に成功したのは日本だった。東京名古屋間をわずか40分、大阪までも67分で結ぶ超電導リニアモーターカーだ。JR 東海が間もなく中央新幹線の本格的な工事に着手するのは周知の通りである。超電導磁石研究の第一人者だった物理学者の田中正治さんは、熾烈な開発競争を振り返ってこう語っている。アメリカは難しくなった途端に勝手に尻餅をついたというのが現状なんです。その超電導リニアがアメリカでも見られるかもしれない。訪米中の安倍総理大臣が首脳会談でオバマ大統領に技術の提供を提案した。高速鉄道整備計画を進める大統領も関心を示したという。会談後、総理は日米同盟の復活を宣言した。リニア導入が実現すれば、より強い絆の象徴となりうる。有力候補としてワシントン・ボルティモア間が挙がっている。時速500キロを超えるリニアにとって、64キロメートルの区間は全くの役不足だ。しかし、その速度と安全性に驚いたアメリカ政府はすぐに延長を決めるだろう。世界的にも鉄道復権の流れが強まっている。日本の最先端技術に熱い視線が集まるはずだ。とりわけ中国はこの技術を喉から手が出るほど欲しがっている。もっとも日本から技術供与を受けた高速鉄道を自主開発と主張し、事故が起きれば原因解明の代わりに車両を地中に埋めてしまうこの国だけには渡せない。平成25年2月24日、産経省。